ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。これまで見てきた通り、マルコによる福音書に繰り返し書かれているのは、イエスに対する裁判の内容がいかに不当なものであったかということです。問題は、イエス自身もそれを不当なものだと分かっていたはずなのに、なぜ反論しなかったのか、なぜずっと黙っていたのかということです。これを考える上で、旧約聖書のイザヤ書を見てみたいと思います。イエスの時代から遡ること600年以上前に書かれたイスラエルの預言書の中に、メシアに関する記述があります。新約聖書はそれがイエスにおいて実現したと説明しています。旧約聖書のイザヤ書53章9節から12節より抜粋してお読みします。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで、罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これによれば、イエスが不当な苦しみを受け、裁かれ、罪がないのに処刑されたのは、償いの捧げ物であったからだということです。他人の過ちを償うために身代わりとなって死んだのです。では、イエスが身代わりなのであれば、身代わりとなってもらったのは誰でしょうか。この番組をお聞きのあなたを含む、この世界に生きるすべての人間です。私たち罪人は神によって裁かれるべき存在です。それなのに、私たちが即座に裁かれるのではなく、許される希望を持つことができるのは、ひとえに私たちが受けるべき刑罰をイエスが代わりに受けてくれたからであると聖書は私たちに教えています。頼んでもいないことを一方的にやってくれた神がいるのです。聖書はこれを恵みと呼びます。恵みとは、受けるに値しないものに与えられる神の行為のことです。これは言うなれば不当なことです。この不当な恵みを私たちが受けることができるのは、私たちの身代わりとなって不当に裁かれたイエスがいるからなのです。